2025年のクリスマスおめでとうございます。
おめでとうございます。
いつも教会にいらっしゃってる方、久しぶりの方、また初めて来られた方々と、大勢の方々とこのクリスマスをお祝いできることを感謝いたします。今日この日、私たちが深く心に留めることが許されているのは、クリスマスにお生まれになった神の御子イエス・キリストのもう一つのお名前、インマヌエル。日本語にいたしますと、神は私たちと共におられると、そのお名前の語る事実であります。神は私たちと共におられます。神は今日ここにおられるお一人お一人と共におられます。これがクリスマスの知らせです。神はいつも私たちの間におられる。私たちと私たちの友人の間におられます。私たちと私たちの家族の間におられます。私たちと私たちの敵の間におられます。私たちが孤独を覚えるときも、神は私たちと共におられます。最初のクリスマス以来、神は私たちを一人ぼっちにしませんし、私たちをお見捨てにはなりません。イエス・キリストにおいて出来事となった、神が永遠にご自分のものとされましたそのお名前とは、インマヌエル。私たちと共におられる神であります。それによってまた、私たち人間の正式な呼び名も変わったのであります。私たちは裸の人間ではありません。私たちは、神と共にある人間、神の所属、神の所有である人間となりました。これこそが、2000年前のイエス・キリストの誕生によって、もう二度と、誰も疑う必要のなくなった事実として、私たちキリスト教会が語るメッセージ、福音、良き恩信と呼ばれるものであります。これから、どんなに世界が暗くなり、人生何が起こるかわからない、混沌となったとしても、このことだけは揺るがない真実があります。それが、神は私たちと共におられ、私たちは神と共にある人間だということです。私たちの現実となっているこの出来事を今日、私たちは改めて神から聞かせていただくために、ここに集められました。この聖書と説教に先立って、この礼拝式の中で転入会式と信仰告白式が皆さんの目の前で行われました。信仰告白者がこの後に祝われます聖餐の食卓に預かれるようにと、この二つの式は礼拝の早い段階で行われました。それを教会は常としております。信仰告白者本人が長い間楽しみに待ち続けてきた聖餐の食卓であります。洗礼を受けた方々はその初めて聖餐に預かる楽しみな気持ち、身に覚えがあると思います。この聖餐によって、ようやく自分は教会のメンバーとなることができたと感じられたことを思い起こされると思います。事実、この聖餐を私たちプロテスタント教会は基本的に成人洗礼を受けた者、また小児洗礼を受けた後に自分の口で公にその信仰を告白できるようになった者が預かるべき食卓として重んじてまいりました。それは神の恵みの食卓であるとともに、聖書が語るように主の死を告げ知らせるための食卓だからと信じるからです。つまりその聖餐の行為自身が信仰の告白の行為、教会による宣教の行為、つまりどうぞ見てください、イエス・キリストは私たち罪人のために死んでくださいました、私はその罪人の頭です、教会がその身をもって語る伝道の行為でもあるという側面があるために、この聖餐は信仰告白を終えた者たちが預かるべき食卓として大切にされてきたのであります。しかし、だからといって信仰告白を終えない限り本物のキリスト者とは言えないということでもないということも強調しなければなりません。小児洗礼、 物心つく前に受けた洗礼もまた 100% 本物の洗礼であります。私は牧師になるための学校でキリスト教教育を専攻したものであります。その時にホーレス・ブッシュネルという19世紀のアメリカの神学者についても学ぶ機会がありました。ブッシュネルは言います。子供はキリスト者として成長すべきであり、自分を一瞬たりともそれ以外のものとして見る必要はない。こういう言葉を19世紀のアメリカの文脈の中で語りました。自分をキリスト者として見なすというのは、言い換えるならば自分を神共にいますものと見なすということであります。つまりブッシュネルという人は、私たち人間はその生涯にわたって自分が神共にいます人間だと見なすべきであり、一瞬たりとも自分のことを神から顔を背けられ無視されているもの、あるいは神に見捨てられたものと考えるべきではないと語ったのであります。そしてそれはまた、親の立場から言えば、キリスト者であ る親は自分の子供のことを一瞬たりとも神の守りの外、神の愛の外にある存在と見るべきではないと語ったということでもあります。でこれは実に2000年の教会の信仰に沿った理解であると私は思います。ブッシュネルの時代、それまで一般的であった小児洗礼、幼児洗礼の実践に疑問が投げかけられまして、誰もが自覚的な信仰を告白しない限り、洗礼を受けるべきではないという主張が語られ出しました。これは信仰の自由を語る現代の価値観ともマッチする主張のようにも見えます。しかし、歴史を紐解けば、小児洗礼、幼児洗礼の実践とは、そもそも子供の信仰の自由の権利を奪うためではなくて、むしろ子供の尊厳を守るために広がっていった実践であると知られています。すなわち、生まれてきた子供は親の所有物ではなくて、神のものなんだ。決して侵害できない命の権利を、その尊厳を生まれながらに持っているんだ。そのことを誰の目にも鮮やかにするために、教会によって小児洗礼の実践が行われ出したんだと、そういうのです。つまり、この目の前にある小さな命は、まだ何者でない、何もこともなしていないものであるけれども、すでに神共にいます、かけがえのない神の宝であると信じ告白したのであります。ブッシュネルはそのことをもう一度思い起こさせるように、子供はキリスト者として成長すべきであり、自分を一瞬たりともそれ以外のものとして見る必要はないと語ったのでありました。今日、転入会式を終え、この栗平教会の正式なメンバーになった者もまた、信仰告白式を終え、この教会の媒参会員となった者もまた、お二人とも幼い頃から教会に結ばれて、そして今日まで歩んでこられました。お二人とも、キリスト者の家庭に生まれ、教会学校に、子供の教会に通いながら歩んでこられました。転入会なさった方は小児洗礼を受けたわけではありませんでした。年を重ねてから、信仰を自分の口で告白し、洗礼を受けたのであります。しかし、小さな頃からその手を引かれ、教会に通い続けました。すぐに洗礼に至ることはありませんでしたが、そこでキリストの福音を聞き続けて来られました。私は思うにそのことを想像するときに、その語りかける相手が小児洗礼を受けている子供であろうが、まだ洗礼を受けていない子供であろうが、教会学校、子供の教会の先生たちが、その子供たちに向かって語りかけた言葉は同じものであったろうと思います。つまり、転入会者が子供の頃聞いてきた言葉もずっと変わらないものであったろうと思います。それは、あなたは神様の子供です。イエス様によって罪許され救われた神様の宝です。物心つく前から 家族に連れられ、姉妹に連れられ、教会で聞き続けた言葉とは、それ以外ではなかったと私は思います。そしてそれは、実は教会学校、子供の教会だけで語られている言葉ではありません。キリストの教会が語るように神様から託されている言葉は、大人に対しても子供に対してでも、いつもそのような言葉であると私は思います。インマヌエル。神は私たちと共におられます。あなたと共におられます。あなたは見捨てられていません。私たちキリスト者は、自分たちの信じる信仰のことを救いと言います。呼びます。罪からの救い、悪魔からの救い、滅びからの救い、永遠の命への救い。この分厚い聖書から聞き取りました様々な言葉で、このキリストを信じる信仰のもたらす救いの豊かさを私たちは表現いたします。けれども、私はそれらの様々な表現によって語ることのできる救いの中身中の中身というのは、このインマヌエル、神は私たちと共におられるというこの一言に尽きると思っております。なぜ罪から救われなければならないのか、神と共にあるためです。なぜ悪魔滅びから救われ永遠の命をいただけなければならないのか、神と共にあるためです。私たちが神と共にあるために、いいえ、神が私たちとありたいがために、私たちをあらゆる手かせ足かせ縛り支配から救ってくださったのであります。そしてそれはもうすでに2000年前にクリスマスにお生まれになった神の御子イエス・キリストの生涯において実現され、現実の出来事となったと私たちは信じております。神が私たちと共にあることを願われたから起きた出来事、それがクリスマスから始まり十字架とご復活に至ったイエス・キリストの生涯であると私たちは信じているのです。かつて私は勘違いしていたことがありました。あなたが神によって救われたのはいつですかと問われるならば、例えばそれは洗礼を受けた時とか、あるいはイエス・キリストを自分の救い主として信じる信仰を告白した時とか、そう答えるのが正しいのではないかと。しかしそれは誤りです。正しくは、2000年前のイエス・キリストの十字架によって私は救われたと答えるべきなのです。自分の罪を悔い改め、福音を信じ、信仰を自分の口で告白するということは、この私が救われているのだということを信じること。これまでも、そして今もこれからも、すでに神が私たちと共におられ離れることはないということを信じるということなのです。だからある人は、罪の悔い改めというのは、悪い夢から目覚めることだと言いました。自分は神から愛されていない、見捨てられた存在だという悪い夢から目を覚ますこと。自分は父なる神の家の中にしっかりと身を置いてあるもの、いるものであることに目を覚まして気づくことだ。それが悔い改めだというのです。神が繰り返し繰り返し語りかけてくださるこの良き知らせを、はい、その通りです。私は主イエスによって神の宝とされております。私はあなたを私のお父さんと呼べます。そう返事をすることが、私たちの信仰告白であり、私たちが捧げる賛美であり、そしてこの礼拝だというのです。今日は、普段聞いているルカによる福音書から離れまして、フィリピの信徒への手紙の言葉を聞いております。クリスマスのために、今日久しぶりにこの栗平教会の礼拝に出席した者、また初めてこの教会の礼拝に参加している方々がいても気後れしないようにと、普段とは別の聖書箇所を選びました。しかし、ルカを読もうが、フィリピ書を読もうが、しかしそこにあるのはそれぞれが違った楽器で奏でている一つのメロディ、 同じ福音、同じ良き知らせであります。6節以下、キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。使徒パウロという人がフィリピの教会へと書き送ったこの言葉ですけれども、この言葉は賛美歌であったと言われております。パウロが生きた時代の初代教会はもちろん私たちが一人一人手にしているような聖書はまだ持っていませんでした。新約聖書だけではありません。旧約聖書も一人一人が持っているわけではありませんでした。紙はとても貴重なものであり、個人が簡単に手にできるものではありませんでした。だから、パウロの手紙もまた、公の席で朗読されたり、回し読みされたものだと言われています。聖書も巻物となっていましたけれども、各教会、各会堂に一つずつ収められていただけだと言います。けれども、その代わりに、キリストの福音は歌によって伝えられていたのだと言います。そうやってメロディーのついた歌によってイエス・キリストの良き知らせが伝えられ記憶されたというのです。生活の中でそれは繰り返し歌われ、人から人へと飛び火するようにそのメロディーは広がっていきました。そのような初代の教会の人々が歌ったキリストの福音の歌の一つがパウロによってここに引用されていると言われています。これは歌です。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、へりくだって死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。このため神はキリストを高く上げ、あらゆる名に勝る名をお与えになりました。曲がつけられ、この歌詞が歌われたのであります。この手紙の宛先であるフィリピ教会には仲違いが起きていたと考えられています。しかしパウロは、教会といっても所詮人間の集まりだから仲違いが起きたってそれは仕方ないとは言いませんでした。むしろパウロという人は諭しました。あなた方の間に仲違いが起きていると聞いている。しかし同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにしなさい。そのように進めながら、そしてそこで一つの賛美歌を歌い出したのです。ほら、あの賛美歌を思い出してごらん。私たちを救ったキリストの良き知らせ、あの知らせを思い出してごらん。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり。パウロが思い出せと歌い出した賛美歌、この言葉を読みながら、すでに彼らの頭の中にそのメロディーが再現され出した、その賛美歌、初代教会の人々が繰り返し繰り返し歌ったであろう親しいこの賛美歌は、よくご覧になればわかります通り、クリスマスキャロルであります。天の父なる神様のもとで、神の身分であったキリスト、父と等しいものであったこの神の一人子が、その身分に固執することなく、へり下って天から下ってこられ、私たちと同じ人間になってくださった、この世界に来てくださった、低く低く身をかがめて自分を無にするようにして、私たちと同じものになってくださった、その低さはしもべのような低さであった、そう歌われております。そしてその歌を聴くとき、 私たちはルカによる福音書の語る一つのクリスマスの光景を思い起こすのであります。その頃、皇帝アウグストゥスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町、先祖の町へと登っていった。その時、身ごもっていた許嫁のマリアが、月が満ちて初めての子を産み、布にくるんで貝羽桶に寝かせた。宿屋には、彼らの泊まる場所がなかったからである。世に来られた神の一人子は、泊まる場所もなく、家畜小屋の貝羽桶の中にお生まれになった。しもべの低さをお選びになった神の一人子であります。使徒パウロは言います。私たちの救い主が、このような貧しさをお選びになったのだから、私たちも自らを低くして、互いに相手を重んじよう。互いに重んじ合うことにおいて、同じ愛、同じ心、一つ思いに生きよう。互いに重んじ合う愛の生き方、一つ心になる生き方とは具体的にどういう生き方なのでしょうか。3節にありました。何事も、利己心や虚栄心からするのではなく、へりくだって互いに相手を自分よりも優れたものと考え、喧嘩している人々に向かって、同じ一つの愛に生きよう、思いに生きようと進めるパウロでありますけれども、そのパウロが進める愛っていうのは、決して我慢の愛ではありませんでした。これは我慢の愛ではないのです。例えば、喧嘩する二人に向かって、お兄さんなんだから、お姉さんなんだから、大人なんだから、キリスト者なんだから、我慢して仲直りしなさいと進めているのではないのです。利己心、虚栄心からするのではなく、つまり信仰者の愛は、うぬぼれをくすぐりながら進められるものではないのです。あいつは程度の低いやつだから、ここは自分が余裕を見せて引き下がり、まあ仕方ないから愛してやるか、という、堪忍するような、上から目線の愛ではないのです。そうではなくて、パウロがここで進めているのは、互いに相手を自分よりも優れたものと考えるところから出てくる愛。つまり言い換えるならば、自分よりも相手のことの方が大切だと。そういう心から生まれる愛に生きるようにと進められています。しかも、それは五節に、それはキリストイエスにも見られるものですと語られていますように、キリストを手本とした愛だと言います。私たちはこの愛がキリストを手本とした愛だと教えられるとき、いや自分にはそんな愛はないと気後れしそうになります。その気持ちは私のうちにも湧き上がるものであります。けれども、まずはそんな考えは無視してしまえばいいと思います。というのも、私たちはこの聖書の言葉を思い巡らそうとするとき、湧き上がってくるそんな自分の気遅れにもかかわらず、しかし、その気遅れにかからずらわっている間もなく、もっと夢中にさせられてしまう一つの事実にふと思い至るからであります。それは、キリストイエスにも見られるものです。一体何がキリストイエスのうちに見られるのでしょうか。相手を自分よりも優れたものと考える思いです。自分のことよりも相手を大切に思う思い、これがキリストイエスのうちに見られるのです。キリストには自分よりも大切な存在がいるんだと、そうパウロは言うのです。神と等しい方であり、神の身分をお持ちの方が自分よりも優れたもの、 自分よりも大切なものと考え、そのためにへりくだって無に等しいしもべの姿をとってもちっとも惜しくないのだと。そう思う相手がキリストにはいるんだ。私たちみんなが知っているこの賛美歌、クリスマスキャロルにそのことがはっきりと示されているではないか。神の身分を捨ててしまったって惜しくない、大切な相手がいる。それは誰でしょうか。それはあなたたちではないか、私たちではないか。バウルはそう語っているんです。神の一人子にとって、神の身分、神に等しいものであることにこだわるよりもずっと大切だったこと、それは私たちだったのです。それが今日の聖書が語る言葉です。クリスマスにおける神の愛とは、まあ仕方がないな、自分は神なのだから、迷える者を救うのは、まあ、追うべき役目だと。忍耐と我慢によって神が不肖不肖に引き受けた愛ではなくて、ご自分のことよりも相手のことを、私たちのことを大切に思うがゆえに燃え上がるような愛の出来事であった。このクリスマスの賛美を語るのです。歌うのです。それゆえパウロは、キリストイエスにも見られるものですというのです。使徒パウロはこの神の愛の歌を歌いながら進めるのです。そんな風に神に重んじられている、神様に愛されている自分であることを知っているか。知っているはずだ。知っているならば、あなたも自分のことは忘れてしまって、共に生きる人間、隣人を愛せるはずだ、重んじられるはずだ。そういう愛が行き交う人間集団が我々教会ではないか。そうでなければならないと言っているのではありません。キリストのことを思えば思うほど、神の愛を味わえば味わうほど、おのずとそうなるのだというのがパウロの心でしょう。だからパウロがここでしているのは、仲違いしている者たちに我慢の愛を強いることではなくて、さあ一緒にその神の愛を思い起こそうじゃないかと進めているのであります。なぜならば、彼らが人のことよりも自分のことが気になってしまうのは、自分に愛されている自信がないからです。しかし天の父とその一人子がこんなにも自分たちのことを重んじてくださるならば、自分のことはもう気にする必要が少しもないのだということにおのずと気づくはずです。自分が愛されること、認められること、尊重すること、これらのことを追い求めることから、もしも私たちが本当に解き放たれるならば、私たちはどんなに自由になれるでしょうか。そうです。それがインマヌエルが作り出す私たち人間の新しい歩みなのです。神と共にある私、神に見捨てられることのない私、その見捨てない神と共にある私が、神と共にある見捨てられない隣人と共に作る歩みを神がお与えになった。だからフィリピの兄弟姉妹たち、同じ思いとなり、同じ愛を抱き、心を合わせ、思いを一つにして、生きているあなたたちの姿を見せてほしいんだ。神と共に生きる福音の作り出した新しい人間の姿を見せてほしいんだ。その招きを受けたフィリピ教会であり、また私たち栗平教会であります。今日改めて加えられた一人の転入会社、一人の信仰告白者と共に、改めてこのような歩みを目指す教会なのであります。いいえ、このような新しい人間の歩みは、ただ教会の中だけで完結するものではありえません。 パウロの歌った歌、フィリピの教会の人々がよく知っているこのクリスマスキャロルには続きがありました。こうして天上のもの、地上のもの、地下のものがすべてイエスの御名にひざまずき、すべての舌がイエス・キリストは主であると公に述べて父なる神を称えるのです。低く低く下っていかれたイエス・キリストの歩みは貝羽桶から始まり、十字架に至り、それから黄泉、すなわち地獄にまで及びました。それはまるで大きく広げられ打たれた網のように、この世界にあるすべてを包んだ神の御手でありました。誰一人このインマヌエルの外にあることがないようにと、神の一人子キリストの歩みは貝羽桶の中から始まり、黄泉にまで至ったのでありました。そして神はこのキリストをよみがえらせ、天に引き上げられたとき、黄泉から天の間にあるすべてのものを、この世界をご自分のもとに引き寄せられたのであります。クリスマスはそれゆえ、この世に生きるすべてのもののための祝いの出来事であります。まだすべての人の目に見える現実とはなっていない。しかし、神の眼差しにおいてはもうすでに変わることのない現実となっているこの出来事を、私たちキリストの教会は先駆けて私たち自身の現実としてみなします。そしてこの世界に向かって、この世界に生きる一人一人に向かって、このキリストのゆえにあなたはもう見捨てられていないんだ、あなたもまた神を父と親しく呼ぶことのできる神の子だと、今日ここですぐに呼びかけることのできる神の子なのだと語り続けるのであります。祈りをいたします。